ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。10月24日、安倍総理は第197回国会の開会に際し、安倍内閣総理大臣所信表明演説を行いました。安倍総理は演説において拉致問題について次のように述べました。
ASEAN、豪州、インドをはじめ基本的価値を共有する国々とともに、日本はアジア太平洋からインド洋に至るこの広大な地域に確固たる平和と繁栄を築き上げてまいります。しかし北東アジアでは冷戦時代の構造が今をなお残されたままとなっている。戦後がそのまま置き去りとなってきました。6月の歴史的な米朝首脳会談によって北朝鮮をめぐる情勢は大きく動き出しています。この流れにさらなる弾みをつけ、日米韓の結束のもと、国際社会と連携しながら朝鮮半島の完全な非核化を目指します。次は私自身が金正恩委員長と向き合わなければならない。最重要課題である拉致問題についてご家族もご高齢となる中、一日も早い解決に向けあらゆるチャンスを逃さないとの決意で臨みます。相互不信の殻を破り、拉致核ミサイルの問題を解決し、不幸な過去を清算して北朝鮮との国交正常化を目指します。
また安倍総理は10月25日から27日にかけて中国北京を訪問しました。今回の中国訪問において安倍総理は李克強国務院総理と習近平国家主席とそれぞれ首脳会談を行いました。なお今次訪問は多数国間会議への出席を除き、日本の総理大臣としておよそ7年ぶりの訪中となりました。まず10月25日、安倍総理と李総理の会談において両者は北朝鮮について日中両国の共通の目標である朝鮮半島の非核化に向けて関連安保理決議の完全な履行の重要性を改めて確認しました。また安倍総理からは拉致問題に関する日本の立場を改めて説明し、李総理からはこれを理解し支持するとの反応がありました。そして10月26日、安倍総理と習主席の会談においても日中両国の共通の目標である朝鮮半島の非核化に向けて関連する安保理決議の完全な履行の重要性が両者の間で改めて確認されました。安倍総理からは拉致問題に関する日本の立場を改めて説明し、習主席からは李総理同様これを理解し支持するとの反応がありました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。 次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
10月31日にワシントンで第50回目の米韓安全保障協議会が開催をされました。アメリカからはマティス国防長官、そして韓国側からはチョン・ギョンル国防部長官が参加をして開催をされたわけでありますが、この米韓安保協議会 SCM と呼びますが、これが誕生して半世紀が過ぎたということであります。 SCM は1968年にまず定例米韓防衛当局者会議と、そういう名前でスタートをいたしましたが、その後1971年に4回目の会議でですね、定例の政府間協議というものに、防衛当局者会議から定例の政府間協議というものに格上げをされまして、そこで、名称も米韓安全保障協議会ということになったわけであります。そして、1977年の、10回目の会議では米韓連合軍司令部CFC と呼んでおりますが、米韓連合軍司令部が設立されました。ここで、米韓両軍はまさに一体となってですね、北朝鮮の脅威に対処すると、北朝鮮の脅威から韓国を防衛するという、そういう形が出来上がったということであります。そして、さらに翌年の1978年には米韓軍事委員会協議会というものが設立をされました。そしてそれ以降ずっと、韓国ではですね、この米韓安保協議会、そして、米韓軍事委員会協議会で、さらに、米韓の連合軍司令部ということで、北朝鮮の脅威に、対処して、現在に至っているということになります。韓国に対する作戦統制権、オプコンと呼んでおりますが、作戦統制権は長らく、米韓連合軍司令部が持っておりましたが、1994年には平時の作戦統制権というものが、CFC、連合軍司令部から韓国軍に移譲されました。戦時オプコン、戦時の作戦統制権はまだ依然として米韓連合軍司令部が持っております。アメリカが作戦統制をするという形になっておりますが、これもムンジェイン政権が終了する2022年5月までには韓国軍に移譲されると、そういう可能性が非常に高くなっていると言っていいかと思います。今回の第50回米韓安保協議会では、この戦時作戦統制権というものが将来韓国軍に移譲された後も米軍が引き続き韓国に駐留するということが再確認をされました。北朝鮮の脅威というものに対して米韓が協力して共同で対処するという形は継続するということであります。今回の米韓安保協議会で、共同声明が、例年と同じように発表されましたが、それによりますと、過去50年間、米韓安保協議会というのは米韓同盟のシンボル、 象徴であったと、まあ、そういう位置づけがなされまして、まあ、非常に重要な競技機関であるということでありますが、まあ、この SCM 米韓歩競技会というものは実は今以前よりも以前にも増して、まあ、かつてないほど重要になっていると、そういう認識をアメリカも韓国も今持っているということでありますが、まあ、それは、現在朝鮮半島の安全保障環境というものがまさに変革期を迎えていて、まあ、それは変わりやすいものでもありますし、あるいは不安定な環境であると言ってもいいわけでありますので、まあ、そういう状況の中では、米韓安保協議会の役割と重要性というものもさらに一段と大きくなっていると、まあ、そういう位置づけを今回米韓両国はいたしました。また米韓安全保障協議会は朝鮮半島の最終的で、完全に検証可能な非核化、まあ、そして朝鮮半島の恒久的な平和というものを追求していくということについても、まあ、立場を明らかにいたしました。まあ、現在明らかに変革期にあると言っていいと思いますが、まあ、そういう中で米韓安保協議会の重要性、あるいは米韓連合軍の重要性、そして米韓同盟の重要性というものが再確認されたということに大きな意義があったと言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、天地真理で一人じゃないのをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。天地真理で一人じゃないのをお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は10月11日に神奈川県寒川町で上演された拉致問題をテーマとする舞台劇、恵みへの誓い奪還での講演挨拶をお届けします。今回は神奈川県湘南地域県政総合センター所長の丸山久子さんによる黒岩祐治神奈川県知事挨拶の代読と、寒川町長の木村俊夫さんによる講演挨拶をお送りします。
ただいまご紹介をいただきました神奈川県湘南地域県政総合センター所長の丸山でございます。本来であれば黒岩知事がここに参りましてご挨拶を申し上げるべきところでございますが、本日は所用のため参ることができませんので、私が、知事の挨拶を預かって参りましたので代読をさせていただきます。本日は皆様の貴重なお時間を割いて拉致問題啓発舞台劇恵みへの誓い奪還寒川町公演にお越しいただき誠にありがとうございます。神奈川県には拉致被害者横田めぐみさんのご両親である横田茂様、早紀江様がお住まいになっています。また私がフジテレビ在籍中映画めぐみ引き裂かれた家族の30年に特例措置により多くのニュース映像を提供させていただいたこともあり、かねてから拉致問題については強い思いを持っています。北朝鮮は今年2月に韓国で開催された平昌オリンピックを契機に 対話路線に転換し、体制の保障を求め、中国、韓国及び米国と相次いで首脳会談を開催してきています。そうした中、6月の米朝首脳会談では北朝鮮による日本人の拉致問題が提起されました。しかしながら、拉致問題については北朝鮮はすでに解決済みとの主張を繰り返し、いまだに進展が見られていません。現在、日本政府は横田めぐみさんをはじめ17名の方を拉致被害者と認定していますが、このほかにも拉致の疑いのあるいわゆる特定失踪者の方が数多くいらっしゃいます。このうち民間団体の特定失踪者問題調査会がご家族などから依頼され調査対象としている失踪者は全国に数百人単位でいらっしゃいます。このうち個人の写真などを公表している神奈川県ゆかりの特定失踪者の方は17名いらっしゃいます。本県ではこの方々の情報提供を呼びかけるチラシ、ポスターのほか、お一人ずつの顔写真のパネルを作成しております。本日もこの会場でパネルを展示しており、このようなパネル展示は県内すべての市町村で開催しています。このほかにも県では本舞台劇の公演、映画めぐみの上映会の開催、めぐみさんとご家族の写真展の開催など、オール神奈川で一丸となり、さまざまな啓発の取り組みを行っているところです。拉致事件の発生からあまりにも長い時間が経過し、拉致被害者やそのご家族もご高齢となっています。昨年12月には拉致被害者のご家族が相次いで逝去されるなど、もはや一刻の猶予も許されません。拉致問題は日本と北朝鮮との関係にとどまらない国際的な人権侵害であり、決して許すことのできない行為です。私たちにできることは、この問題をしっかり理解した上で、これを風化させることなく、国の外交交渉を後押しすることです。拉致問題に対する皆様お一人お一人の強い思いが世論を盛り上げ、ひいては北朝鮮との交渉にあたっての大きな力となり、解決につながっていくことになります。今回の講演をきっかけにして、ぜひ拉致問題に対する思いを新たにしていただければ幸いです。平成30年10月11日神奈川県知事黒岩祐治、代読神奈川県湘南地域県政総合センター所長丸山久子、皆様どうぞよろしくお願いいたします。
神奈川県湘南地域県政総合センター所長の丸山久子さん代読による黒岩祐治神奈川県知事の挨拶をお聞きいただきました。続いて木村俊夫寒川町長による講演挨拶をお送りします。
皆様こんにちは、寒川町長の木村でございます。本日はお忙しい中、多くの皆様にご来場いただきまして誠にありがとうございます。拉致問題啓発舞台劇公演に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げたいと思います。寒川町では先ほどお話もございましたけれども、毎年神奈川県と共催をいたしましてですね、総合図書館あるいは総合体育館寒川アリーナのロビーを用いてですね、パネル展示を行って啓発に努めているところでございます。今回、本年はここで寒川町で、県内外から多くの方にお越しいただけるような、舞台劇をですね、国そして県との、連携のもとに上演するという機会を得ましたこと、大変感謝申し上げたいと思います。ルールお話しございましたように、ご案内のこのチラシも今私持ってますけども、まさにここに横田夫妻からコメントがありますけれども、この演劇を通して皆様が拉致に関心を寄せてくださることを願っていますと、これは単なる私はコメントではないと思いますし、文字通り心の叫びだなという思いがいたしてございます。実は昨日、先ほどご紹介ありましたけれども、衆議院議員の星野さん、今日お辞めになってますけれども、首相官邸の方にお邪魔する要件がございまして、菅官房長官とお会いをしてまいりました。その時星野さんもご同行いただいたんですけれども、その際にですね、菅長官からお話しいただいたのは、やはりこの一人一人の声がこれが力になる、やはりこれは忘れてはいけない 多くの国民が皆さんがこれを知って共有して、今日会場にお見えにならない方にもですね、ぜひお伝えをいただきたい。それが大きな力となってくる。まさに今回現状の中では非常に動きも出ております。まさに正念場という言葉も菅長官からいただきました。そういう思いが入って国を挙げてという部分、地方公共団体としての寒川町もご協力できることはということで今回の上演に当たったわけでございますけれども、やはりそういった部分で一人一人の思い、国民すべてが共有の思いとして拉致問題、これ拉致問題と言っておりますけれども、私は拉致はこれは事件だと思っております。ある意味ですから、やっぱり早急に解決の糸口を探さなければいけない。まだまだ道のりはあろうかと思います。ぜひ今日このステージで上演される劇をご覧になってですね、また新たな思いも皆さんお持ちになるかもしれません。ぜひ多くの方にこの公演の感想というか思いをですねお伝えいただいて、拉致問題、拉致事件をですね一刻も早く全面解決に向けてですね、私どもも行政としても取り組んでまいりたいと思いますし、ご協力していきたいと思っておりますので、ぜひお願い申し上げまして、簡単でございますけれども私からのご挨拶にさせていただきます。本日はご来場ありがとうございます。
今週は黒岩祐治神奈川県知事メッセージの代読と木村寒川町長によるメッセージをお届けしました。皆さんお聞きいただけましたでしょうか。政府だけでなく地方自治体も拉致問題の一日も早い解決を願い、さまざまな取り組みを行っています。もちろん政府も問題解決のため全力を尽くします。帰国が実現するその日までもう少しご辛抱ください。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。またお会いしましょう。